吹く風が人を心細くさせる山の夜更けなり、虫の声も鹿の鳴くのも滝の音も入り混じって変な気分を作るのであるから、ただ浅はかな人間でも秋の哀れ、山の哀れに目を覚まして、身にしむ思いを知るであろうと思われる山荘に、格子もおろさぬままで落ち方になった月の差し入る光も、大将の心に悲しみを覚えさせた。まだ私の心持ちをご理解くださらないのを拝見しますと、私はかえってあなた様に失望いたしますよ。こんなに愚かしいまでに自己を抑制することのできる男は他にないだろうと思うのですが、ご信用くださらないのですか。何をいたしても責任感を持たぬ種類の男には、私のようなのをバカな態度だとして、直ちに同情もなく力で解決を図ってしまうのです。あまりに私の声の価値を軽くご覧になりますから、知らず知らず私も危険が育まれていく気がいたします。男性とはどんなものかを、過去にまだご存知でなかったあなた様でもないでしょう。こう責められておいでになる宮は、どう返事をしてよいかと苦しく思っておいでになる。もう処女でないからということを言葉にほのめかされるのを残念に宮は思いになった。薄命とは自分のような女性を言うのであろうともお悲しまれになって、大将の挑んでくるのを死ぬほど苦しくお示された。私のこれまでの運命は、どんなにまずいものでございましても、それだからといって、これを肯定しなければならないと思われない。と、ほのかに可憐な泣き声を立てになって、我の宮、浮世を知れる試しにて、濡れそう袖の名をくたすべき。我の宮、浮世を知れる試しにて、濡れそう袖の名をくたすべき。他へお言いになるともなくお言いになったのを、大将がさらに自身の口に乗せて歌うのさえ、宮は苦痛にお思いになった。誤解をお受けしやすいようなことを私が申しましたものですから、などと言って武将する風で、大方は我が濡れ衣を着せずとも、口にし袖のなやわかくるる。大方は我が濡れ衣を着せずとも、口にし袖のなやわかくるる。もう仕方がないとおぼし召してくだすったらどうですか。こう言って、月の光にある方へ一緒に出ようと大将はおすすめするのであるが、宮はじっと冷淡にしておいでになるのを、大将は造作なくお引き寄せして、安価な恋愛でなく、最も高い清い恋をする私であることをお認めになって、ご安心なすってください。お許しなしに決して無謀なことはいたしません。こうきっぱりとしたことを大将が言っているうちに明け方に近くもなった。澄み切った月の霧にも紛れぬ光が差し込んできた。短い日差しの山荘の軒は、空をたくさんに座敷へ入れて、月の顔と向かい合っているようなのが恥ずかしくて、その光から隠れるように紛らしておいでになる宮のご様子が、非常に縁であった。個人の話も少ししだして、かんがな態度で大将を飾っているのであった。しかもその中で、個人に対してよりも劣ったお取り扱いを恨めしがった。宮の心の中でも、個人はこの人に比べて低い地位にいた人であるが、院も宮すどころもご同意のもとでお嫁がせになって、自分はその人の妻になったのである。その夫すら自分に対して抱いていた愛は、いささかなものであった。ましてこうしてあるまじい恋に落ちては、しかも知らぬ中でなく、個人の妹を妻に持つこの人との名が立っては、太政大臣家ではどう自分を不快に思うことであろう。 世間でそしられることも想像されるが、それよりも因がお聞きになって、どうも示すであろう。必ずお悲しみ遊ばすであろうなどと、切り離すことのできぬ関係のところどころのことをお考えになると、このことが非常に情けなくお生まれになって、自分はやましいところもなく、大将の上人では断じでなくとも、噂はどんなふうに立てられることか、見やすところが少しも関与しておいでにならぬことが、ことして罪であるようにおぼしめされ、こんなことを後でお聞きになり、幼稚な心から時がたい誤解の原因を作ったとお言いになることも、わびしくご想像を遊ばせる宮は、せめて朝までおいでにならずの帰りなさい、と大将をお促しになるより他のことはおできにならないのである。悲しいことですね。恋の成り立った人のように、分けて出なければならない草葉の露に対してすら、私は恥ずかしいではありませんか。では、お言葉通りにいたしますから、私の誠意だけを汲み取りください。馬鹿正直に仰せ通りにして帰ります、私に。もし、上手に追いやってしまったのだというふうを今後お見せになることがありましたなら、その時には、もう自制の力もなくして、情熱のなすがままに自分を任せなければならなくなることと思いますよ。大将は心残りを多く覚えるのであるが、芳醇な男のような行為は、言っているごとく過去にも経験したことがなく、またできない人であって、恋人宮のためにもおかわいそうなことであり、自分自身の思い出にもおっかいさの残ることであろうなどと思って、利他のために人目を避ける必要を感じ、深い霧に隠れて去っていこうとしたが、魂がもはやうつろになったような気持ちであった。萩原や軒場の露にそぼちつつ、八重立つ霧を分けぞ行くべき。萩原や軒場の露にそぼちつつ、八重立つ霧を分けぞ行くべき。あなたもぬるぎぬるをお星になれないでしょう。それも無情に私を強引になった報いとお思いになるほかはないでしょう。と大将が言った。その通りである。名はどうしても立つであろうが、自分自身をせめてやましくないものにしておきたいとおぼしめす心から、宮は冷ややかな態度をお示しになって、若い勘草葉の露をかごとにて、なお濡れ衣をかけんとや思う。若い勘草葉の露をかごとにて、なお濡れ衣をかけんとや思う。ひどい目に私をお合わせになるのですね、と非難をあすばすのが、非常に美しいことにも、貴女らしい風にもお見えになった。今まで古い定規を忘れない親切な男になりすまして、恋を見せ続けてきた態度を一変して好色感になってしまうことが、宮にお気の毒でもあり、自身にも恥ずかしいと、大将は心に燃え上がるものを抑えていたが、また余りすぎた権欲は、取り返しのつかぬ後悔を招くことではないかとも、いろいろに反問をしながら帰っていくのであった。深い山里の朝露は冷たかった。夫人がこの濡れ姿を見とがめることを恐れて、大将は家は帰らずに、六条院の東の花散る里夫人の住まいへ行った。まだ朝霧は晴れなかった。町でもこんなのであるから、小野の山荘の人はどんなに寂しい霧を眺めておいでになるであろうと大将は思いやった。珍しくお忍び歩きをなさいましたのですよ、と女房たちはささやいていった。夕霧の大将はしばらく休息をしてから衣服を脱ぎ替えた。平成からこの人の夏物、冬物を幾重ねとなく作って用意してある養母であったから、 効能から見つからすぐに雛鶏が選び出されたのである。朝の粥を食べたりした後で、夫人の居間へ夕霧は入っていった。夕霧はそこから己へ手紙をお送りした。山荘の宮は予想も遊ばさなかった。にやかな変わった態度を男の取り出した夕べのことで、無礼なとも恥を見せたとも大思いになることで、夕霧へのご反感が強かった。癒やしどころの耳へ入ることがあったならと周知を覚えになるのであるが、またそんなことがあったとは少しも癒やすどころが知らずにいて、不意に何かのことから気のついた時に隔て心があるように思われるのも苦しい。女房がありのまま話すことによって母を悲しませることがあってもやむを得ないと、宮はお諦めになるより他はなかった。親子と申してもこれほど親しみ合う仲は少ない母と巫女なのである。世間に噂の立っていることも、親にはなお秘密にしておくことがよく昔の小説などにはあるが、宮にそれはおできになれないことであった。